皆さんこんにちは、マイクロソフトの安納でございます。このビデオではですね、 Azure Automation という機能をご紹介したいと思います。今回は概要編ですね。 Azure Automation 聞いたことあるでしょうか。 Azure の Automation というのはですね、 PowerShell の実行環境なんですね。PowerShell のスクリプトをまあ自分で作りますと。自分で作ったスクリプトをアップロードして、それをですね、クラウド上で実行するというものなんですね。通常、スクリプトを実行するにはですね、安定したサーバー環境というのは非常に重要ですね。停電かなんかでサーバーが落ちてしまう可能性もありますし、何かネットワークが分断することによって、サーバーがやっぱり通信ができなくなってしまうということで、スクリプトが落ちてしまう。それを防ぐためにですね、いかに安定したスクリプト環境、実行環境を用意するかということが重要になるわけなんですが、この Azure のオートメーションというのはですね、そういった安定したスクリプト環境、実行環境を提供するというものです。こちらを使用しますと、実行環境は Azure 上、クラウド上にありますから、サーバーはどこにあっても管理ができるんですね。例えば、IaaS 上、ごめんなさい、AWS の IaaS 上にあるサーバーであっても管理できますし、もちろん Azure の IaaS 上に、サーバーがあっても当然管理できると。管理できる対象というのはですね、PowerShell のスクリプトがサポートしているオブジェクトであれば何でもいいんですね。ですので当然 Azure Active Directory だって可能です。Azure の、Web App、Parse 上の環境ですね、そういったものでも当然可能ですし、最近ではですね、機能が拡張されまして、オンプレミスのサーバー、つまり Firewall の内側ですね、Firewall の内側にあるサーバーについても管理ができるようになっています。それでは Azure のオートメーションご紹介しますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、簡単にオートメーションの概念について、お話ししておきますね。ざくっと図に書くとこんな感じですね。Azure Automation という、機構が Azure 上に用意されていますよということですね。この辺は大丈夫でしょうかね。ちょっと色を書きますね。すいませんね。これですね。オートメーションという、プラットフォームが用意されています。で、このプラットフォームにですね、PowerShell のスクリプトを、全然スペルが違いますね。失礼いたしました。PowerShell ですね。PowerShell のスクリプトを、登録するわけですね。エディターも用意されてますので、このオートメーション上で書くこともできます。後でデモンストレーションをご覧いただきますね。で、スクリプトをアップロードします。もしくは PowerShell のスクリプトをこのオートメーション上で作りますと。作ったスクリプトというのはですね、当然 Azure PowerShell もサポートされてますので、そいつを使って Azure のサブスクリプション内にある様々なリソース、これらを管理することもできます。当然普通のですね、サーバーを管理するためのスクリプトも用意されてますので、Azure のこれ仮想マシンですね、Azure の VM、Azure の仮想マシン上に入り込んで、どうやって入り込むかというと、WinRM という機構を使うわけですね。WinRM という機構を使って中に入り込んで、直接このサーバーの中をいじると。いうことも当然可能なわけですね。で、WinRM で入り込むことができるということはどういうことかというと、実はこの VM というのはどこにあってもいいんですね。AWS 上にあろうが、その他のクラウドの IaaS 上にあろうが、どこにあっても、この Windows サーバーであれば、別に同じようにサーバーを管理できますよ。WinRM を介してサーバーを管理できますよということになります。で、じゃあこれ Windows だけじゃないといけないのかと言いますと、実はそんなことはないんですね。Linux でもですね、実はサポートされています。ただしこの WinRM、この WinRM については、規定の Linux だとですね、普通はこれさ、WinRM の機構を持っていませんので、OMI という機構をですね、Linux にインストールをしていただいて、そして管理していただくと。OMI というのはこれが Linux 用の WinRM だと思ってください。これをインストールして、そこから入り込んで Linux のサーバーを管理するということになります。PowerShell には Invoke というコマンドも用意されてますので、Linux のコマンドを Invoke で投げていただくということも当然できるわけですね。これについてはまたデモンストレーションでですね、今回ではないんですが、後日また別のデモンストレーションでご紹介したいと思います。それからオンプレミスのサーバーについても失礼いたしました。オンプレミスのサーバーについても管理することができるようになっています。オンプレミスというのはですね、ファイアウォールの内側という意味です。ファイアウォールの内側であってもこれ管理することができるようになっています。どうやって管理するかと言いますと、概念だけお話しますと、オペレーションズマネジメントスイートというですね、別の製品がこれあるんですね。これはサーバーを監視するための、クラウドのサービスなんですけども、オペレーションズマネジメントスイートですね。
こいつのエージェントをサーバーにインストールして、これはですね、実は Linux 用にも提供されています。 Windows 用、Windows 用、Linux 用、両方提供されていますので、これをインストールしていただいて、インストールすることによりまして、ちょっとですね、分かりづらいんで、一回ここ消しますね。ここ消しますけども、これをインストールすることによりまして、別の色にしましょう。OMS の、まあ、SaaS のサービスがあるんですが、このエージェントと OMS のサービスが、ここがパスができるんですね。このパスができるので、オートメーションはこのパスを使って、スクリプトをファイアウォールの内側に、投げ込むわけですね。投げ込みますと、このサーバー上でスクリプトが実行されるというような、そんな感じになります。なので、この OMS を使ったオンプレミスのファイアウォールの内側のサーバーを管理するときには、直接オートメーション上でスクリプトが実行されるというわけではないんですね。スクリプトがこのパスを使って中に入り込んできて、このローカルで実行し、結果は当然ここを介してまたクラウドに報告されるということになるわけですね。まあ、いずれにしても、Azure オートメーションを使っていただきますと、クラウド上のリソースだろうが、どこから IaaS のサーバーだろうが、Windows だろうが、Linux だろうが、それからファイアウォールの内側にあるこういったサーバーであっても、すべてですね、この安定したクラウド上のスクリプティング環境によって集中管理ができるということなんですね。で、また後でお話ししますけれども、Azure にはですね、オートメーションという機構があります。失礼しました。Azure にはワークフローという機構があります。ワークフローですね。ワークフロー。このワークフロー、言葉だけ見るとですね、シェアポイントかなんかの、こう認証をどんどん続けて行っていくような、そういうワークフローを思い出すかもしれませんが、そういうものとはちょっと違うんですね。スクリプトをいかに安定的に動作させるかという、そういう特別な機構でして、記述の仕方も少しですね、ピュアなパワーシェルとはちょっと違うんですね。まあ、違うんですが、オートメーション上ではサポートされています。で、こういった機能を併用していただくと、例えば一気にですね、何十台というサーバーの管理をですね、パラレルに行うことができるので、非常に短時間で複数台のサーバーのセットアップが完了させるとかですね、そういったことができるようになっています。今回はですね、簡単にデモンストレーションを行ってみますので、オートメーションとはこんなもんなんだなというところをですね、ぜひご覧ください。
Azure オートメーションを使っていきましょう。Azure オートメーションを使用するためにはですね、Azure の新しいポータル、新ポータルと呼ばれる方を使ってください。これですね、URL はポータル .azure.com ですね。こちらから使うことをお勧めします。機能がですね、100倍ぐらい違いますので、こちらを使ってください。で、規定ではですね、Azure のオートメーションというのは、使えません。使えませんというのは、アカウントを作るまで使えないんですね。Azure オートメーションは有償サービスですので、アカウントを作って、そこに対して課金するという作業が、課金するということが必要なんですね。ですので、まずアカウントから作りましょう。画面のですね、参照というのがありますので、参照をクリックして、ここからオートメーションアカウント、これを選択します。オートメーションアカウント、ちょっと補足しますね。課金されるのは、課金される先はですね、サブスクリプションに対して課金されますが、このオートメーションに関する課金の範囲というのは、このアカウントの範囲なんですね。なので、アカウントを複数作れば、そのアカウントごとに課金が行われて、サブスクリプションに対しては、その課金がこう集約されて表示されるということになります。はい。で、Azure、ごめんなさい、失礼しました。オートメーションアカウントなんですけど、これ、規定では何もありませんので、新規に作っていく必要があるわけですね。ここにですね、追加をしていきます。アカウントの追加、名前ですね。アカウントの名前は、まあ、何でもいいんですけども、テストアカウントとでも、今回はですね、しましょう。皆さん、ちゃんとつけてくださいね。アカウントのオプション、ここはですね、ひとまず OK です。で、デフォルトのままで OK です。チュートリアルのランブックというのは、まあ、まさにチュートリアルです。サンプルのランブックが登録されますので、これもですね、あった方がいいですね。はい、これはこのままにしておきましょう。で、作成と。やりますと、少ししますと、オートメーションアカウントというものが作成されます。すぐに作成されます。はい、Azure のアカウント、オートメーションのアカウントが作成されました。こちらに表示されてますね。オートメーションアカウントが作成されまして、画面上はこんな感じになってますね。これ一回閉じますね。一回閉じまして、 もう一回参照からいきましょう。参照からオートメーションアカウントというところをクリックしまして、そうすると一つテストアカウントというものが作られてますね。これですね。これが今作ったアカウントです。でこいつをクリックすると先ほど表示されてたこの画面になるということですね。でオートメーションアカウントを作りますと、この配下に何があるかといいますと、いろいろありましてですね、一つはランブックと呼ばれるものがあります。このランブックというのは、まあ、要はパワーシェルのスクリプトなんですね。ちょっとですね、試しにランブッククリックしますね。クリックして上に、ちょっとごめんなさい、これ文字が消えちゃってるんですけども、ランブックの追加ってあります。ランブックの追加をクリックしますね。そうすると新しいランブックを作ることができます。新しいランブックを作るというのは、つまり新しいパワーシェルのスクリプトを作るということです。これですね、新しいランブック、つまりパワーシェルのスクリプトを作る。クリックするとスクリプトをですね、3種類から選べるんですね。パワーシェルと書いてあるのは、これはですね、皆さんが普段よく使っているパワーシェルのスクリプトです。なので普段使われている通りに書いていただければ、まあ、それで結構ということですね。一方このワークフローって何かというとですね、これちょっと普通のパワーシェルとは違うものなんですね。これはまたおいおいこの連載でですね、説明していこうと思いますが、例えばパワーシェルのワークフローを使用しますと、スクリプトを一時停止したりですとか、もしくは後日また再開したりですとか、そういったことができるんですね。でまた一時停止してもですね、もしくは万が一パワーシェルからですね、リモートのサーバーを管理していて、そのリモートのサーバーが落ちてしまったといった場合でも、ネットワークが切れてしまったという場合でも、このなんでしょう、スクリプトの途中までの結果を保存しておいたりとかですね、そういったことが可能なんですね。なのでかなりですね、高度なことができます。ただ書き方がちょっと違います。少し癖がありますけど、でもすごいひどいじゃないですねすごく高度なことができますので、ぜひおすすめなんですが、まあ最初はまず普通のパワーシェルから覚えていただくという方が当然初心者にとっては楽ですよね。それから気になるのはこの下ですね、隠れてますけどグラフィックと書いてあります。これが何かと言いますと、ちょっとだけ見てみましょうね。グラフィックと選択して、ちょっとランブック名テストとしましょう。で作成とやりますと、画面がですね、右側にずれまして、新しいランブックが作成されましたと出ます。これご覧ください。こういうキャンバスが表示されるんですね。このキャンバスでここにですね、こうランブックをこう並べていってでこれをつなげて、こういうふうに条件によって実行するんですよみたいなことをですね、デザインすることができるわけです。これがですね、非常にいいですよね。例えばこんな感じですね、コマンドレット、これ今 Azure 上で使うことができるコマンドレットがここに並んでるんですけれども、例えばですね、適当にいきますね。 get コマンドとか入れましょう。この get コマンドというコマンドをキャンバスに追加とやります。でキャンバスに追加されました。次に例えば get モジュールとかやります。 get モジュールをキャンバスに追加とかやります。でこいつを順番に実行しますよっていうようなことができるんですね。でこれはですね、規定ではパラレルになってますんで、パイプラインがありますけども、例えば単純に順番に実行するんであればこんな感じで、まず get コマンドを実行し、 get モジュールを実行しみたいなことができるわけですね。でもしも複数のですね、コマンドとかランブックを同時に実行する場合には、これ今適当に入れてますよ、コマンドレット自体に意味はありません。ここに対してですね、こんな風に、こんな風に書いていただくと、こことここ、今上にあるこの2つはシーケンシャルに実行するけども、下ここはパラレルですよとかですね、そんな風に設計することができます。ただしちょっと注意しなければいけませんのは、ここは後で別のところで詳しくお話しますけれども、ここに追加できるランブックっていうのは、これワークフロータイプじゃないといけないんですね。ワークフロータイプ。ピュアなパワーシェルはここを追加することができません。ワークフロータイプのものですと、ここにですね、ランブックを追加して、こんな風にコマンドレットが終わったら、今度こっちのランブック、パワーシェルのスクリプトを実行するよとかですね、やることができます。こうすると、ビジュアル的にですね、見ることができるので、問題があった場合には、どこを直すかっていうのは分かりやすいというのもありますけれども、他の人にですね、このスクリプトはこういうふうに動いてるんだよって、こう引き継ぎする場合にも、これだと分かりやすいかなというところはありますね。こんなようなことができる。これがですね、ビジュアル、グラフィカルを使用したランブックの作成ですね。はい、元に戻りまして、今のランブック、これ消しますね。消しておきます。削除。 今回はですね、まあ、シンプルな、ランブック作っていきましょう。シンプルなランブックといっても、一つですね、用意されているこのチュートリアルのランブック、これですね。Get Azure VM Tutorial っていうランブックですね。これ何なのかちょっと中身見てみますね。クリックしまして、ここにですね、編集ってありますよね。編集というのをクリックしますと、中のスクリプトを、参照することができます。編集とやりますね。で、編集しますと、このようにスクリプトが表示されますね。で、これ、まあ、チュートリアルなんで非常に簡単なんですけども、何やってるかと言いますとですね、上から見ていきましょう。まずですね、これワークフロータイプで書かれてます。ワークフロータイプで書かれているものは必ず頭はワークフローで始まります。で、これがワークフローの名前です。get-azurevm tutorial っていうのがワークフローの名前です。で、ワークフローは必ずカッコでくくります。一番最後を見てみますと、このカッコが閉じられています。ちょっと見づらいんですけど、これですね。カッコが閉じられています。これがワークフローの基本形で、この間にパワーシェルのスクリプトをこう書いていくわけですね。ちょっと書き方はですね、時々癖があるんですが、まあ、ひとまず今回はあまり気にせず、ちょっと見てみますね。で、上から見てみましょう。何が書いてあるかと言いますと、まず頭に書いてあるのは、クレデンシャルアセットネームって書いてあります。これ何かというと、パワーシェルの、Azure のオートメーションにはですね、アセットという概念があります。アセットってのは何かと言いますと、まあ、資産ですよね。資産ってこれ具体的に何かと言いますと、一回これをですね、元に戻りますね。アセットというのは、これです。ここです。このアセット。アセット。このアセットを中身見てみますと、規定のですね、値、例えばスケジュールする、例えば毎回6時に実行するって、その時刻っていうのは、まあ、規定値定義できますよね。これは、まあ、アセットの一種ですね。あと、モジュールというのは、これ後から説明しますね。あと、スクリプトの中で使用する証明書ですとか、これも証明書を毎回毎回、スクリプトを実行するたびにアップロードってめんどくさいですよね。なので、これはアセットとしてアップロードしておくと、どこからでもこれを呼び出すことができるということですね。あとは SQL サーバーに接続する場合に接続文字列使うじゃないですか。そういった接続文字列なんかもこういった接続という変数に持っておくことができます。それから一般的な変数も定義しておくことができます。例えば、変数というか、まあ、定数と置き換えた方が分かりやすいかもしれないですね。例えば RGB の値、青を示す RGB の値をブルーという名前で定数で保存しておくとか、まあ、そういったときにこれを使うことができるわけですね。もちろん変数というものを、事前に定義しておいて、後から値をそこに投入するということももちろんできますよ。スクリプトの中で投入するということももちろんできます。それから今回、失礼しました、使っているのは視覚情報ですね。視覚情報というのは当然、これはユーザー ID とパスワードの、組み合わせのことですよね。こんな風に定義します。視覚情報の追加、例えば私の Azure サブスクリプションの、そうですね、Azure サブスクリプションにログオンするときに使う ID、ホットメールのアカウントがありますけども、こいつをホットメール ID とかいう風にして、ユーザー ID を私の ID ですね、junichi@hotmail.com としまして、hotmail.com で使っているパスワードを入力しますね。パスワードを入力します。合ってるかな？合ってると思います。で、これを保存しておきます。そうすると、スクリプトの中で ID とパスワードを生で打つんではなくて、hotmail ID という名前のアセットとして呼び出すことができるんですね。そうすると、スクリプトの実行者が誰でもいいわけですよね。実行者が、例えば仮にですよ、一般ユーザーであっても、ID、パスワードというのを教える必要がないので、このアセットを使ってくださいねと教えるだけで、スクリプトを実行することができるということになるので、非常にセキュアにですね、スクリプトを実行できるわけですね。この Hotmail ID というアセット、ちょっと覚えておいてくださいね。覚えておいて、で、もう一回ランブックに戻りましょう。ランブックに戻って、編集に行きますね。編集に行きまして、もう一回編集クリックします。編集に行きますと、先ほどのスクリプトが呼び出されます。で、ここで何言ってるかというと、クレデンシャルアセットネーム、これがデフォルト Azure クレデンシャルって書いてありますけれども、ここは先ほどのアセットを入れるわけですね。このアセットは、Hotmail ID だったですよね。Hotmail ID、間違ってないかな。Hotmail ID ですね。 このアセットをさっき作りました。でこの作ったアセットの名前、これをですね、呼び出しているのがここです。get-automation-ps-credential っていう名前、これを使うとですね、先ほど定義したアセットを呼び出すことができて、ダラークレドという変数に格納することができます。でここはですね、非常にもっと簡単に書くことができまして、ちょっとですねこう書いちゃいますけど、右側にアセットってありますよね、これですね。このアセットをプルダウンして、視覚情報でここにホットメール ID ってあるじゃないですか。このホットメール ID 右クリックして、キャンバスに追加ってあります。そうすると追加されたのこれですね、拡大、はい、get-automation-ps-credential、 さっき書かれてたこれと同じですよね。これが自動的にこうアセットを選択するだけで追加してくれるんですね。なので頭にダラークレードと入れて、こうしてあげれば上と同じ名前になる。で上邪魔なんで、これ消しちゃいましょう。同じ処理しているところは邪魔なので消しちゃいますね。これでシンプルになりましたね。はい、ホットメール ID というアセットを呼び出してますよということです。でもしアセットがなければエラーになりますよっていうのが、まあこの下に書いてあるわけですね。はい、それからその下の処理見てみましょう。一回ちょっとごめんなさいね。でもう一回拡大します。はい、この下も重要なコマンドです。add-azure account、 これ何かと言いますと、 Azure のサブスクリプションにログオンするというコマンドです。PowerShell からですね、 Azure のサブスクリプションにログオンするときには必ずこのコマンドを使います。 add-azure account というコマンド、これをですね、例えばですね、 PowerShell のスクリプトから普通に実行してみましょうか。今これ PowerShell のコンソールですね。 add-azure accountとやりますね。これでボンと実行しますと、通常はですねこのように、おっとごめんなさい、ログオン用のアカウントの、ダイアログが出てくるんですね。ログオン用のダイアログが出てくるんですけども、これを出す、これが出てきてしまうとオートメーションになりませんからね。オートメーションになるようにするには、今みたいにですね、今みたいに、事前にアセットを作っておいて、ダラークレドに格納しておいて、add-azure アカウントの引数としてユーザー ID とパスワードを渡してあげるという必要があるわけですね。はい、でそうすると、add-azure アカウントによってサブスクリプションにログオンできますよということになります。ログオンした後何するかというと、get-azure-vm、 これも分かりますよね。get-vm というのは Hyper-V の仮想マシンを取得するためのコマンドレットだったですね。get-azure-vm、 これは当然ごめんなさい、 Azure 上の仮想マシン VM を取得するコマンドレットです。で $VMs というところに一覧が格納されるので、そいつを一番下でエコーしてるわけですね。 write output というのは、これはエコーコマンドです。これですね、ちょっと言い方難しくて、混乱するかもしれませんけど、今回作ってるスクリプトはですね、ワークフロースクリプトなんですね。ワークフローの中ではエコーは使うことができません。エコーという、これはですね、エイリアスといって、短縮形なんですよね。短縮形は、使うことができないんですね、基本的に。ワークフローの中では正しくコマンドレットを書いてあげないといけないっていう、ちょっとそういう制約があります。なので少し癖があるという話したんですけども、そのエコーというのは、実は元のコマンドというのはライトアウトプットなんですね。なのでライトアウトプットと書いてあげて、これですね、ライトアウトプットで、仮想マシン VMs という中にある仮想マシンを、一覧で、ループでですね、0から9までループで表示しますよということですね。0から9ループというのは、要は10個ということですね。上から10個の仮想マシンを画面上に表示しますよ、そういうコマンドですね。全体として見ると、Azure のサブスクリプションにログオンして、で、そこに登録されている仮想マシンを取得する、そういうですね、スクリプトになっているわけです。はい、それではですね、このスクリプトを実行してみましょう。今実行しようとして、とても重大なことに気づきましたが、これエラーになります。エラーを見てみましょうか。実行していただくためにはですね、一回保存をしますね。保存をしていただいて、これを公開ってやるとですね、実行することもできるんですけれども、一回それがちゃんと動くかどうか、これテストウィンドウを使ってですね、テストするのをお勧めします。なので一回テストウィンドウに行きましょう。 テストウィンドウに行きまして、で、ですね、ここでですね、開始ってやりますね。はい、で少しすると実行されます。先ほどちょっとエラーが出てたの見えたと思うんですけど、実はこれ収録する前に実行してみてエラーが出るのを確認したんですね。これですね、修正しながら進めますね。まずエラー見てみましょうね。エラーが出ました。これどんなエラーかと言いますと、非常に分かりづらくて申し訳ないです。ここ見てみましょうね。赤で書いてありますが、 add-azure アカウントでエラーが出ています。なんて言われているかと言いますと、ハイフンクレデンシャル、つまりユーザー ID とパスワードの組み合わせですね、これがですね、 can only be used って書いてありますね。つまり、ここで使えるのは、with organization ID クレデンシャルって書いてあります。ここがとても重要なんですね。この、add-azure アカウントで使える、もっと正確に言うと add-azure アカウントブランクハイフンクレデンシャルハイフンクレデンシャルというパラメータで使えるアカウントの組み合わせは組織 ID じゃないとダメですよって言ってるんです。組織 ID って何かというと、これはですね、Azure Active Directory 上に登録された ID ということです。組織 ID じゃないとダメですよと言ってるんですね。ホットメールというのは、あれはソーシャルの ID ですよね。あれは使えませんよと言ってるんです。ですので、これは使えませんということで、じゃあ組織 ID を作りましょう。ただ、まだですね、これ、組織 ID 持ってないんです。ですので、組織 ID 作るところをですね、一からやってみますね。初めての方はちょっとですね、覚えておいてください。ではですね、ここから、新規といきます。新規。Azure Active Directory 使ったことない方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとついでですので覚えましょう。セキュリティ ID ってありますね。セキュリティプラス ID。こいつをクリックし、ここにですね、アクティブディレクトリーとあります。アクティブディレクトリーをクリックします。アクティブディレクトリーをクリックしますと、これですね、アクティブディレクトリーは新しいポータルを使うことができませんので、古いポータルに自動的に移動します。はい、古いポータルに移動してきました。そうしますとですね、ディレクトリーの作成というのが出てきますね。これディレクトリー、つまり Azure Active Directory のドメインを作るんですね。ですね、あまり構える必要はありません。今回テストですので、まあ、適当に作りましょう。そうですね、今回はですね、私の名前は順一 A なので、順一なので、順一 A の、まあ、日付ですね、1200、今日は8日にしちゃいますね、1208と入れますね。で、ドメイン名も順一 A の1208としましょう。これが重なってなければ OK ですね。はい、今見ていただくように、11a1208.onmicrosoft.com っていうのがですね、世界で唯一のドメインじゃないといけないんですね。これドメイン作っただけでお金かかりませんので気にしないでください。こういうドメイン名になりますよということです。それから国とリージョンですね。ここ日本ですので日本としましょう。で、ここに B2C とありますけども、これですね、クリックしないでください。これダメです。無視してください。はい、詳しくまた別のところでご紹介しますね。これで OK とやりまして、しばらくしますとディレクトリーが作成されますので、ちょっと待っててくださいね。はい、作成されました。アクティブになれば OK ですね。11a1208というドメインです。で、まだユーザーいません。この中にはユーザーいませんので、これはですね、いいです。はい、よし、ユーザーいませんので、もう一回さっきの画面戻りますね。すいませんね、変な画面入っちゃいました。はい、ここをクリックして中を表示して、このこれテナントっていうんですけども、テナントにユーザーを追加します。規定のユーザーはですね、サブスクリプションのユーザーがいるんですけども、このサブスクリプションのユーザーというのは、ここにホットメールって書いてあります。マイクロソフトアカウントですので、これは先ほどのオートメーションの、クレデンシャルとしては使えないということなんですね。ですので、ここにユーザー作ります。ユーザーの追加、ユーザーは例えばアドミンというユーザーを作りましょう。まあ、管理者ですからね。そうすると、このユーザーの ID はアドミンアットマーク11a1208.onmicrosoft.com ということになりますね。これで次へ。それから、このユーザーの、情報ですね。アドミンユーザーというふうにしちゃいましょう。もう適当にですね。アドミンですね。それから、ユーザーは全体管理者。ちょっと管理者にしておきますね。仮想マシンとか見ますんでですね。全体管理者にしておきましょう。そして連絡用のアドレス、これはですね、適当に入れてください。 何かサブスクリプションが期限来ますよとか、そういった情報がここにですね表示されます。ほげほげほげ .com と入れますね。今回適当に見ちゃいますね。それで、今回はですね、今回はと言いますか、オートメーションに使用するアカウントに対してはマルチファクターオーセンティケーション有効にしないでください。これ止まっちゃいます。多要素認証っていうのはですね、電話で認証したりとかそういうことになりますので止まっちゃいますので、これ有効にしちゃダメです。この状態で次へと。で、これ最初のユーザーというのはですね、パスワードを指定できませんので、一時パスワードが作成されます。今回仕方ないので一時パスワードを作成して、こいつちょっとコピーしますね。コピーをして、ちょっとこいつのパスワード変更しますね。変更するのはどこでやったらいいかというと、いろいろやり方あるんですけども、 myapps.microsoft.com というサイトに行って、ここにですね、今のアカウントアドミンアットマーク、もう一回書き言いますね。あとでサイト言いますのでお待ちくださいね。アドミンアットマーク junichi1208.onmicrosoft.com というところに行って、でパスワードは今のこの一時パスワードですね、こいつを入力してサインインとやりますと、パスワードを変更してくださいというのが出てきます。当然一時パスワードですからね。今のパスワード、それから新しいパスワード入れて更新とやりますと、パスワードが更新されます。はい、ここはいいですね。で更新されますと、今のところですね、もう一回ちょっとごめんなさいね、 URL ちゃんと書くのを忘れました。申し上げるの忘れました。 MyApps、 この URL です。この URL に行きますと、ログオンするときにパスワード変更することができますので、ここにパスワード変更するときにはここに行っていただくのが一番楽でいいですね。はい、これはいいでしょう。はい、これでパスワード変更されましたのでログオンできるはずですが、もう一個だけですね、作業が必要なんですね。今このユーザー作りましたよね。ユーザー作って、このサブスクリプションに対してこの ID でログオンすることになるわけなんですが、実はですね、これちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、この画面の一番下、ここをちょっと見てくださいね。こう設定画面なんですけど、設定を開くとですね、このサブスクリプションにログオンするときのディレクトリーの定義があるんですね。今回使っているこれサブスクリプションなんですが、ここにですね、規定のディレクトリーというのが定義されていて、このサブスクリプションにログオンするためにはこのディレクトリーのユーザーじゃなくちゃダメですよという定義があるんですね。で、規定のディレクトリーというのは実は、このホットメールの規定ではですよ、このホットメールのアカウントが設定されてるんですけど、そうではなくて今回は今作った Azure Active Directory のテナント、それをですね、規定のディレクトリーにしないと Azure AD のユーザーでログオンできません。なのでこのテナントのですね、ディレクトリーの編集をします。編集をして、このディレクトリーのテナントは、もう1個しかないんでこれだけですよね。このテナントはこれですよっていう定義をしてあげないといけないんですね。今作ったテナントこれですよね。で、これを次へとやって OK とやりますと、テナントログオンするために使用するテナントが書き換わります。今再読み込みが入ってますけども、これを読み込み完了しますと、このサブスクリプションに使うユーザーのテナントはこれですよという設定が反映されているはずです。ちょっと待ってくださいね。よしと、ここはいいです。設定で、はい、これですね。さっきホットメールだったですよね。それが onmicrosoft.com に切り替わっています。それからもう1点だけですね、やることがあります。ここに管理者ってあるんですよね。管理者、先ほど add-azure アカウントというのは、これはですね、サブスクリプションの管理者でないと、使えないコマンドなんですね。で、この管理者をクリックしますとですね、今、このサブスクリプションにはですね、ホットメールのアカウントしか登録されていないんですね。ですので、ここにですね、先ほど追加したアカウントを、登録したアカウントを追加します。追加ってありますね。追加。ここに追加で、先ほどのアカウントは、アドミンアットマーク、ごめんなさい、アットマーク 11A1208.onmicrosoft.com だったんですよね。これを Azure Pass という、ごめんなさい、まあ、Azure Pass のあれですけども、このサブスクリプションに対応付けますよという設定をここで行います。そうするとですね、OK ですね。これで、共同管理者として、このアドミンがサブスクリプションに追加されました。サブスクリプションというものがあって、ここを管理するには、サービス管理者っていう権限か共同管理者っていう権限がある権限でないといけないんですね。ここに今2人のユーザーですね、1人はホットメールのユーザー、元々のユーザーですね。それと、Azure AD 上のテナント、ログオン、このテナントでログオンするよという設定したテナントのユーザー2人が今管理者として紐付けられたということになります。で、Azure オートメーション上の、画面に戻ってきました。で、またスクリプト実行するんですけども、その前にアセットを追加しないといけないですね。アセット、今はホットメールのアカウントしか登録されてませんので、ここで今追加したユーザーを登録しましょう。admin@11A1208 なんたらっていう ID だったですよね。なので、一応このアセットの識別名は分かりやすいようにこんな感じにしておきますね。それからユーザー ID とパスワードを指定するわけですね。admin@11A1208.onmicrosoft.com と。で、パスワードを入力しますね。パスワードを入力する。はい。こういうアセットが新しく、視覚情報のアセットが追加されます。で、これを作成し、はい、作成されました。作成されましたので、またランブックに行きましょう。ランブックに行きまして、編集、おっと、ごめんなさい。編集ですね。はい、先ほどのエラーになった部分、これですよね。ホットメールのアカウントは使えませんよ。組織アカウントじゃないとダメですよと言われましたので、こいつを消します。消しまして、アセットから視覚情報でアドミンこいつをキャンバスに追加。さっきと同じ処理ですね。追加します。はい、これで視覚情報は Azure AD 上のユーザーに変わり、かつこのユーザーは管理者で、先ほど設定しましたよね。管理者ということになりますので、多分エラーにならないだろうと思うんですが、これ保存ですね。必ず保存します。保存してテスト。で、これ先ほどのやつなので、これ停止しましょうね。はい、停止しましたので、もう一回これ実行します。実行しますと、今度はどうでしょうね。Q に登録されて、Q 登録から実行中に移動ですね。はい、完了となりました。はい、今度はエラー出てないですね。エラー出てなくて何が出てきたかと言いますと、No VMs were found in your subscription って書いてあります。つまり、あなたのサブスクリプションにはまだ仮想マシンが1台もありませんよ。これは当然ですよね。仮想マシンまだ作ってませんからね。もし仮想マシン作ったことがある方はですね、それが出てくるはずです。私の環境では何も作ってないので、何も出てきませんでしたけども、結果は正常ということになります。まあ、ざくっとですけれども、こんな感じでですね、Azure Automation というのは使っていくわけですね。ここにどんどんどんどんランブックを追加するしていくということができます。それとちょっと面白い機能としましてはですね、ですね、ここにチェックインってありますよね。チェックイン。このチェックインって何かというと、スクリプトのストアをですね、まあプログラムのストアを外部に設定することができるんです。で、このマーク見ていただくと分かりますけども、これ GitHub のマークですよね。そうなんですね。GitHub をスクリプトのストアとして利用することができるんですね。こちらの画面でですね、ソース管理の画面がありますよね。これをですね、ソース管理リポジトリにリンクって書いてあります。ここちょっとクリックしましょうか。クリックしまして、そうすると、ソース管理のリポジトリどこにありますかっていう選択肢が2つあります。一つはですね、GitHub です。なので、GitHub のアカウントをお持ちの方は、GitHub にスクリプトを、発行する、チェックインして、他の人とスクリプトを共有する、なんていうことができるわけですね。それから、Visual Studio Online も使うことができます。今、これは、今、アカウント持ってませんので、これは使えないですけども、使うことができますということですね。 なので、パワーシェルのスクリプトというのは必ずしもですね、インフラの方だけのものじゃないんですね。そのスクリプトを使って、例えばリソースを準備したりとかっていうことができるので、開発者の方も使うことができるわけですね。IT プロ、インフラ担当がスクリプトを用意し、開発者がそれを使って開発環境をどんどん自動的にデプロイしていくなんていうことができるようになっています。さらに言うとですね、面白い機能はですね、ここですね、DSC 構成。この画面から DSC の構成を発行することができます。DSC のスクリプトを定義体を作っていただいて、パペットとかシフみたいなやつですよね。DSC の定義体を作って、それをこの DSC ノードっていうところに登録してある仮想マシンに発行する。そうすると、仮想マシンにログオンして、仮想マシンにログオンして、そこでスクリプトを実行して構成管理をするんではなく、このオートメーションの画面からですね、中に入ることなく構成管理ができてしまうという機能なんですね。非常にこれ便利ですね。それともう一点、これとても重要です。ハイブリッドワーカーという機能があります。ハイブリッドワーカーって何かと言いますと、これはですね、オンプレミスのサーバー、つまりファイアウォールの内側のサーバーです。ファイアウォールの内側のサーバーに対してスクリプトを Azure Automation から発行して、オンプレミスのサーバー、ファイアウォールの内側のサーバーで実行する。で、結果をもらう。ということですね。これ冒頭で紹介しましたね。そういった機能が使えます。この辺詳しくはまた別の動画で、次の動画でご紹介したいと思いますので、楽しみにしておいてください。今回は以上でございます。